皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は観念論の行き過ぎは国を滅ぼすです。NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムをやっておりますが、その中で、若者がですね、哲学の勉強をしたいとおっしゃったんです。で、まあ哲学もいろいろありますけども、特に観念論と、形而上学的観念論と、それからその弁証法的唯物論、まあこの違いについて勉強したいってお話があったんですね。いや、なんかその学生の頃、まだ私の学生の頃はそういう話をみんな結構していましてですね。なんかその、まあ今から見えば、歯の浮くような空理空論になるんですけども、その弁証法とか観念論とかですね、まあそういう言葉はね、まあまだ共産主義も社会主義国も元気でしたから、この唯物論の話をしてですね、まあ歴史の法則みたいなことを言うようなことは、結構それは盛んにやっていましたね。しかし気がついたらある時からそういう言葉使わなくなりましたね。その観念論にしろ、それから唯物論にしろですね、あるいはその弁証法なんて言葉もそうですが、全然こう使わなくなった時代がありまして、で、まあなんか、そのままもうこれは歴史の中にうずもれていくのかなと思ってましたら、また改めて若者がですね、特にやっぱり弁証法ですよね、弁証法、唯物論を勉強したいという話になってきまして、ああ、これはやっぱり世の中を進化先生発展させるためにはですね、ちゃんと道具立てを持ってないとうまくいかないと、観念論だけ、でですね、ごたごたごたごた言っててもですね、一つも未来が開かないと、そういうことにやっと気がついたんだなという感じがしましてですね、これ大変素晴らしいことだなとこう思うんですね。まあ、観念論とかあるいはその唯物論というのは本見ればちゃんと出ております。わかりやすく言えば観念論というのはまさに観念ですよ。思いですね。気持ち、概念の中に始まって概念の中に終わるという世界ですね。唯物論というのは現実から始まって現実に終わるところがありまして、まあ、言ってみれば現実を変えていくことによって世の中進化生成発展させていくというところが唯物論のポイントですよね。特にそこに弁証法というのがつきますとですね、物事の対立をそのまま足して2で割り3で割りで解決するんじゃなくて、より高い次元で物事を解決しようという話になるわけですね。例えばその財政赤字は大変だという話でね、で財政赤字がね、いいか悪いかって議論があるんですよ。その検図経済学をですね、まあちょっと曲解すればですね、財政赤字悪くないわけですね。それは別に政府赤字にしてですね、その分国民黒字にすればいいじゃないですかという話になる。いやいや、そんなことはない。政府赤字だったらですね、それは国が潰れるんだと。財政赤字を認めるか認めないかでですね、もうずーっと延々とやるの、これはもう観念論ですよね。でしかし、なんて言いましょうかね、その唯物論になりますとですね、どうするよと、国もお金ないじゃないのよと、月末の支払いができないじゃないのよと、どうすんのと。借金すりゃいいんだと。借金してもいいの？いや、いいんだと。その、一応ですね、理論上はですね、借金して投資すればいいことになってる。で、投資するったって、じゃあそれ、元本いつ戻ってくるんだ？それはわからないんだ。わかんないけど、ダメじゃないかと。いや、いいんだと。橋を作ったりですね、港を作ればですね、やがて経済豊かになって、で、戻ってくるんだと。なんか心配しないで。そんなことないだろうと。山の奥行きはですね、使ってもいない道にですね、ものすごいですね、橋にかかってて、あれ100年待ったってあんな橋は使え、なんて言いますかね、利用価値ないぞと。そういうことを言うからいけないんだと。理論が分かってないと。まあ、こうやって観念論者が出てくるわけね。で、唯物論者は困るわけ。そんなこと言ったって要するにですね、誰もね、国債買ってくれなくなる。んで、長い満期のものをいよいよ買ってくれなくなる。 だから満期を10年が7年、7年が5年、5年を3年、3年が2年、2年が1年、1年が半年、半年が3ヶ月、3ヶ月が1ヶ月、1ヶ月が 2週間とですね、だんだんだんだん短くして自転車操業して回していくしかないわけですよね。でもそういう現実を見たという関連論者はですね、見なかったことですんだね。一切現実には触らない。そういうことは関係ありませんのでと。それは現実のオペレーションの問題なんで、我々は理論の話をして、大きな話をしてるんですから、現場の話は現場でどうぞと。まあ、こうなってくるわけですよね。現実の人たちは怒り出すわけはね、ふざけるなと。こんな馬鹿げた資金繰りなんかつけてられるかと。何が野放図なことを言ってるんだと。現実に金貸してくれる人が偉かったらですね、財政赤字は見えも悪いもないだろうと。国回らないだろうと。で、どうすんだと。じゃあそのね、もういよいよ増税しかない。増税したるわいと。しかし増税なんかしたら国民に怒り出すから許さない。どうすんだと。増税しなきゃ国は潰れる。増税すればなんとか待つ。どうするんだ。まあよくこういうことになるわけですよね。で、それを弁償法的に解決すれば、いや、それは経済を持ち上げればいいんですよ。財政資金を使わずに経済を持ち上げれば、まあ、整理もやりやすいんですね。要するに公務員クビにするのもですね、次の仕事が見つかれば、これクビにしやすいじゃないですか。ねえ、そのままその失業になるんじゃ民間の会社も大変だし、それからその公務員も大変でみんな大変なんですよ。次の仕事があれば、ねえ、それは数も減らしやすいし、それから産業転換もやりやすいでしょ。そしてやっぱりですね、弁償法的に考えるならばですね、早く経済を持ち上げたらいいんだね。経済を持ち上げるためにはですね、やっぱり次の時代に必要な、人たちってのを集めてこなきゃいけないし、次の時代がどんな時代なのかをよく予測してですね、必要な技術なりですね、取り組みってのを準備していかなきゃいけませんよね。そういうのを全部やって経済を持ち上がってくれば、まあ気がつけば財政赤字なんかはいかようにでもですね、処理できるという状況になってくるわけです。実際に日本は70年代に、赤字国債出しましたが、80年代になって景気良くなって、財政赤字の問題ってのは解消に向かってったんですよね。まあ、そういうことがありましてですね。ですから、その物事は、弁証法的に、そして唯物論で考えていかないと、その物事が進展しないっていうことがあるんです。関連論で考えていきますとですね、延々と水かけ論が続くんですよね。延々と水かけ論が続いて、で、現実の厳しさが出てくると、スッと逃げちゃうんですよ。要するに自分の話すべきことにあらずと。現場の話は知りませんと。逃げちゃうわけね。この間そのインターネット見てたら、東大和法となりまして、東大生のね、得意な喋り方と、もう関連論で人をはぐらかして、逆に関連論で人を攻撃するためのなんかテクニックですよね。あれが10か20過剰書きになってましたけども、確かにこうやってみんな喋っとるわいと。学生の頃からああいう勉強しますよね。確かにね。その、くだらないんだね。その、同期の中で、あるいはなんかその、くだらない、ね、その、東大だとかなんとかのその、学閥の中で、その、自分を誇示するための方法論ですからね。何の意味もないんだけども、まあ、結構みんな一生懸命やってたなと。私は、そんな感じがするんですね。で、やっぱりそういう関連論の行き過ぎというのはですね、間違いなく国を滅ぼすと思います。で、関連論者というのはですね、とにかく現実を知らないって非常に重要な特徴を持ってるんです。で、現実にあまり興味を持ってないっていうことがあるんですね。だからこう見ていてですね、例えば機械を見た時にこれ機械どうやって動いてるのかなとかですね、あ、これどうやってその、例えば操縦してるのかなとかですね、どうしてこれなんか目が出てくるのかなとかですね、この現場のことにですね、やっぱ興味持って、ってないっていうことは関連的にしか理解してないっていうことで、それだけだとですね、やっぱ全然進歩しないんですね。だから本当のところはやっぱりその現実も理解し、同時に観念としてのですね、まあイメージというんでしょうか、その概念、心の世界も理解し、これ両方を相和していかなきゃいけないわけですね。しかしその現実ってのを全く知らないとですね、こうわからないわけですよ。その今起きてることの本当の意味が、財政赤字とかね、社会保障とかその言葉が一人歩きするわけね。あれ完全にもう関連論の世界ですよね。で、社会保障って何なのよと、言った時に、いや、これとこれとこれが社会保障です。今の法律に書いてあることでしょと。で、そうすると、だから結局ですね、関連論を続けていきますと、何のことはない、主給派という言葉と同じ意味になるんです。昨日、 今日やってることを明日もそのまま続けたい。それ、続けることに意味があるかないかではなくて、続ける、ことそのもの以外に自分の生きる道がないというような人たちがですね、結構この観念論を持ち出すんですね。今から10年ぐらい前でしたかね、日本には自民党が似合うなんて言ってた人がいるんですね。よく言うやと思いましてですね、日本には自民党がよく似合うとか言ってですね、いや、そんなこともないですよね。自民党もあんま似合わないし、なんか民主党も似合わないようですからね。そういうバカなことを言い出したら、やっぱもう観念論者国を滅ぼすという状況になってきてんだと思うんですね。あるいはもう自分たちは絶対潰れないとか、この原発は絶対爆発しないとかですね。あれも完全な観念論ですよね。いわゆる安全神話ってやつですね。やっぱそんなもの行き過ぎれば会社も潰すし、世の中も大変なことになりますね。最近飛行機乗るとですね、国際線でもエンジン2つですよね。昔はよくジャンボが飛んでて、あれエンジン4つありますからね。やっぱり4つのエンジンと2つのエンジンですから、それはやっぱりね、4つの方が安心感ありますよね。なんか、ね、2つで1つ止まったらどうすんのということになりますが、実はあれもですね、一応いろんなこと考えて2つにしてるんです。通常はですね、2つのエンジンの飛行機で1つ止まった場合には60分以内、1時間以内にですね、なんかどっか空港に着陸できる、その範囲しか飛んではいけないってことになってるんですね。しかし、それだとまあ、2つのエンジンの飛行機ではそうそう遠くは飛べないわけですよ。近距離国内をちょこちょこ飛ぶぐらいしかできないわけですね。世界中どこ見ても。しかしそれをですね、例えばエンジン止まってから3時間以内に着陸できればいいっていうふうに広げると、驚くなかれですね、地球のほとんどの場所は2発の飛行機で、双発の飛行機で実は飛ぶことができるんですね。あちこちにだから戦略的な空港を用意しておくわけです。さらにその機体の整備とかなんかエンジンの信頼性とかですね、その航空会社そのもののですね、運航の信頼性なんかについてもチェックをしましてですね、でそのチェックに通ったらですね、まあ、例えば3時間以内、あ、2時間、あるいは3時間なんですけども、あるいはその以上ってこともありますが、3時間なら3時間以内はですね、エンジン止まっても、飛んでもいいよということになるわけです。しかし、ほとんどの場合はエンジン止まらないですよね。エンジンが止まるっていうことはほとんどないんです。それからそのエンジン止まった時に降りるための空港っていうのは、例えば太平洋だったらウェイク島がそうですよね。ハワイと日本の間にあるウェイク島がそうだし、あと、アリューシャンで撮ったシェミアという、あれ、海軍の、軍事基地がなんかあるところですかね。あそこもそうですよね。あと、大西洋の北の方にもいくつか、グリーンランドの方にもありますけども、普段はほとんどそんな飛行機なんか来るとこじゃない。まあ、滅多に来るとこじゃないですよね。でもやっぱり滅多に来ないとこでも、いつ来てもいいように、普段からすごい準備をしてるんですよ。消防車揃えたりですね。そういう体制が整っていて、なおかつそこの天気がですね、ちゃんと景気着陸できる状況の時に初めてですね、その双発の飛行機でも、例えば3時間なら3時間、止まっても、一発が止まってもね、3時間、かけて、その空港までで着陸する、そういうことができる。まあそういうことの前提のもとに飛行が許されるという、まあかなりあれはですね、唯物的、って言いますかね、弁証法的に考えて、あれちゃんと飛ばしてんですよね。安全神話でですね、エンジンも随分発達してきたから、エンジン発達してんだから、エンジンは止まるはずないとか言って、観念的にですね、飛ばしてるわけでは実はないんですよね。だからやっぱこう、なんて言うんでしょうかね、当たり前のことなんですけども、なんかやっぱりこの3、40年、我々は手抜きをしてきましたよね。社会が一つ安定してくるとですね、なんか細かいことは人に任せて、自分はなんかその上積みだけもらっちゃおうという、悪しき考えがやっぱり広がってきましたね。やっぱ私はですね、子供の時、まあ、特にですね、中学、高校、大学生ぐらいにはしっかり現場をですね、勉強させた方がいいような感じがするんです。その、本の上の学問だけしかやらないとですね、どうしてもそれは、観念論になっていきますよね。まあ、理科系で言ったら実験ですよね。だから、その、文化系の学部は実験っていうのはなかなか、言葉が馴染まないかもしれませんけども、まあ、いろんな意味で社会の体験が必要で、ですから本当は文化系の学部でやってることっていうのは、30ぐらいになってから勉強した方がよくわかるんじゃないかと思うんですよね。実際にその、 経営とか仕事で、あるいはその世の中に起きていることの解釈で苦労してからですね、学ぶとですね、実によくわかる。だから、こう、なんて言うんでしょうかね、カルチャーセンターなんかで勉強した方がよっぽど身につくと、今で言えばですよ、そんな状況なんじゃないかと思うんですよね。なんかまだ現実知らない人たちが、関連だけですね、勉強しても何のことかわからないと。まあもちろん、後にそれがですね、血となり肉となりという部分もありますから、それが悪いと全面的に否定するわけではありませんけども、しかしやっぱりもったいないんですよね。現実よくわかってからですね、その、なんて言いましょうかね、いろんな哲学とか学問で勉強した方が、後々その人を大きく飛躍すると思うんですよね。そういうことも考えて少し教育は考え直せなきゃいけないと思いますね。本当に与謝野薫さんって言いますね。あの人がですね、言ってるんですが、あの人一時民主党の政権入ってましたでしょ。民主党には社会人が一人もいないって言ってたんですよね。まあそうなんですよね。なんか野田首相もそうですが、18歳の時からタバコ吸いながら何やってたのって、あれ街頭演説だけやってんですよね。野田にしろ、誰にしろ、民主党の特に政経塾の連中っていうのは、社会人として大成したっていう経験がない人が多いでしょう。社会人として大成したんじゃなくて、なんかふわふわ、関連論的なですね、演説ばっかりしてですね、今日に至ってのはほとんどなんじゃないですか。だから現実の修羅場をかいくぐって、動いてきた人っていうのは、いないですよね。で、そういう人はあまり出世しませんよね。たとえいてもね。だからあれがやっぱ最大の問題ですよ。だから現実を知らない関連論者が集まっちゃったのが今の民主党で。で、自民党は昔はですね、あれは両方いたわけですよ。役所まで含めていればですね、弁証法的唯物論からですね、関連論まで全部ありましてですね、まあ、程よいバランスを保ちながら、まあ、動いてたと思うんです。ですから、まあ、昭和の時代までの日本の政治というのはですね、まあ、三流とはね、経済一流、政治三流で三流とは言われながらもですね、まあ、それなりに機能はしていたんだと思うんです。しかしもう、やっぱり、平成になってどんどん世の中変わってて、自民党の仲間も関連論者ばっかりになってきてですね、現実が何もわからないわけですね。石原の子供なんかですね、国民にですね、放射線量を測らせるなとか言うわけですね。測らせな、だって、あんたらその、放射線をですね、放射能をほったらかしておいてですね、測らせるのとはどういうことかと思うんですが、なんかやっぱ完全な関連論者で、言ってることの意味が全くわからないようですね。やっぱりね、幕末もそうですけども、朱子学というですね、儒学の一派が栄えましてね、これ幕府の御用学問ですが、とにかく変化をとどめる大義名分論の中に人々を押し込めて、一切余計なことを考えさせないということをやってたわけですよ。しかも鎖国が大事だと。鎖国はご情報であると。ね、別にその、ね、鎖国と言ったって実際に外国人来てるわけですよ。で、どうすんのと。目の前に外国人がいて、貿易もやってると。でも鎖国だと。この矛盾ですよね。やはりそれが、その、やっぱり関連論者はですね、その現実に、効果的に対処できないわけですね。鎖国だ鎖国だと言っても目の前に外国人がいて、で、二冠ともしがたい、それでも鎖国だと言ってるだけで終わっちゃうということだ、人たちが当時たくさんいたわけですよね。やっぱりね、今の日本も同じ状況だと思いますよ。関連論の行き過ぎでですね、やっぱその物事をまず直視することができない。現場を知ることができない。現場で行動することができない。こんな人がですね、どんな分野にも非常にたくさんね、現れてしまったんじゃないかなと思うんです。最大の問題だと思いますね。で、やっぱりまあ、過去の歴史が教えてくれるように、最後の日本軍の、ね、一番最後の日本軍もそうですけども、まあ、関連論者が固まったものというのは異様な風景になってきて、で、人々にその観念を押し付けようとしますから、内側に対してですね、非常に凶暴になってくる。同じ症状が出てきてますよね。で、しかしそれはある時、完全に現実と合わなくなって消え去っていくわけですね。ソビエトが崩壊した時もそうですね。だからもうそれ目の前だと思うんですよ。だからやはり我々はね、ここでもう一回その反省ということで言ったら、現実からスタートするんだと。やはり唯物論というものをですね、忘れてしまったらですね、国は崩壊すると、組織も動かない、経済も動かない、ということは考えるべきです。 で、現実は弁証法的に解決していかなきゃいけませんよね。で、その時にやっぱり、その、新しい概念と申しますかね、新しい成長の方向性とか、人々に行く方向っていうのは、ちゃんとそれは、まあ、イメージしてなきゃいけなくて、それに対してやっぱ概念と申しますかね、思想って言いますか、気持ちも整えていかなきゃいけないわけですよね。だからこう、今は、なんかこう、ね、唯物論のエンジンが止まっちゃってるわけで、これだとダメですね。もう一回こうエンジンかけなきゃいけませんよね。で、日本人はどちらかというとですね、現実的な国民ですから、やはりこの現場を見てですね、動いていけばね、日本の力はまた出てくると思うんですね。いよいよリーダーシップもですね、まあそういう形で日本を再生するっていう方向に変えていくべき時じゃないかなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の、21世紀はみんながリーダー、観念論の行き過ぎは国を滅ぼすということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。